はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニングオーヤがワクワクして生きようをテーマに、オーヤ業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月29日の月曜日ですね。万博のことを喋りたいけど一日我慢する。今日も行くんでね。今日近所の民泊に泊まってまして、今日平日29日月曜日ですが、もう一日ね満喫してこようかなと思ってるんです。だからいや、ここ面白かったなとか、ちょっとこういうポイントを押さえていったらみんな楽しめるんじゃないかなっていうお話もしたいとこはあるんですけれども、今日もちょっとブラッシュアップした情報がお話できるかもしれないので、だったらもうまとめてお話しようかなと思って、明日に我慢しときます。ということで、皆さんハマってたものとかありますか？小さい時ももちろん、今現時点でうちのですね、妻のやーちゃんが最近ちょっととあることにドハマりしてるんですけども、それについては自分のチャンネルで喋りたいって言ってたんで一切触れません。ちょっとこれはまた聞いてあげてほしいんです。ちょっと最近配信がね、滞りがちなところあるかもしれませんが、彼女は彼女のペースでね今やってますんで、気持ちが乗ってきたらやるんじゃないでしょうか。はい、ということで、僕は今現状ハマってるで言うとランニングですね。不思議なもんでね、長いことこう運動もやり続けてますけども、もう走るのが僕は嫌いで、中学校のサッカー部から高校は柔道部に転身をした。なんか転身言うとすごい華麗なイメージありますけど、全然ね、ほんと弱小のね5人1組の柔道部でしたから、僕が部長で最初先輩2人しかいませんでしたからね。うわおっていう、なんで一人休めば団体戦は不先輩ってなるような、まあそんな、運動部でしたけど、走るのがね最近ね、はい、乗りに乗ってますが、もうね今日もね朝から、今もう5時起きでこうやって撮ってるんですよ。2日、昨日も歩き倒しましたけどね、もう12時間はもうずっと外いてましたけども、本当に満喫しました。でも今日も歩きます。ただ朝は朝で走りますが、300キロ行きそうですね、月間走行距離が。昨日時点で290キロ行きましたんで、今日5キロ、明日5キロで、ちょっとリカバリージョグでね軽く流せば行きそうっていうところあるんですが、まあ今現状はそういう風に運動にハマってますと、走るのに、ちっちゃい時はねミニ四駆かな、なんやかんや言うてもタミヤのミニ四駆、フルカウルボディの、爆走兄弟のレッツエンドゴーのやつ。世代じゃないかな、僕昭和60年も40レベルの人にもなってきたら、もうこの辺は通ってきたんちゃうかな、トライダガー GX とかね、 GT やったっけ、違う、それ GT は僕のイニシャルやないか。一番初めて買ったのはスピンアックスですよ。藤田藤吉郎でしたっけ、藤田やったっけ、木下藤吉郎やな、いいかあったな、あれめちゃめちゃかっこよかったんですよ。もうスパンスパンスパンって稲妻のね、カウルとか流線形のバリーもかっこよかったし、どっち流行ったかとかもありましたよね。ソニック派かマグナム派かっつって、トルクチューン のカーブに長けてるソニックなのか、いやいや男ならまっすぐストレートだぜ言うてレブチューン派 のマグナムなのかっつって、もうどっちかっちゅうと、まあ僕はちょっとつ盲信マグナム派でしたけども、っていうのね集めたりして、あと小学校の時にね誕生日にね、僕忘れもしないですよ、タミヤの公式レーンの3レーンのコースを父親に買ってもらってね、うちにはコースがあったんですよ。19,800 円とかやったような気がするんですけど、それ買ってもらって、一つの和室で収まらないんで、和室のこの間も言うてましたけど、ばあちゃんウォークスルー言うてましたけど、そこの襖を全部開放して、僕の部屋半分、ばあちゃんの部屋全体を、ばあちゃんの部屋メイン会っていう、いうふうにコースを組んで、休みとか放課後になったら誰かが走らせに来るみたいなね、ことをね、やってたな、楽しかったな、あれは。作ることとかなんかもこう分解したり、もうカチャカチャこういじることとかね、ハマってたなっていう思い出があります。いや、懐かしい。喋ってたらもうなんか、またミニ四駆組み立てたくなってきましたね。 ちょっと子供と一緒に模型屋さんでも行こうかしら言って、はい、皆さんは小さい時どんなことにハマってましたか？またよかったら教えてみてください。さあ、ということで本日の本題は、不動産投資を始めるなら他の金融商品は全て解約した方がいいのかという、誰か気になる人いるんでしょうか、ただ結構僕自身もそうやったし、今現状始めていく人たち、伸ばしていこうっていう人たちからの質問って結構聞くんですよね。なので僕なりの見解についてお話をしようかななんて思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。本日はもう9月29日ですが、10月に入りましたらまた勉強会開催させていただきますよ。9月の11日の土曜日ですね。はい、東海から名古屋じゃないですけど、厳密に言うと、アズマックスさんがですねお越しいただくんですね、大阪の方に。で、現役の消防士でありながら兼業許可申請を通してあらゆる事業を展開されているということで、この間打ち合わせもねさせていただきましたけども、いや、これはもう本当に必要の内容ですね。僕はそれを経験してこなかったので、こういう風な投資方をすると事業として認められるというか、兼業許可が取りやすいよとか、で、このポイントを抑えていったらちゃんと認められるんだとかね、ご自身のその事業をですね、そしてどういう風にどんな思いがあってそれをじゃあやろうと思っていたのかとかですね、スタートのお話であったり、それぞれにおいての苦労のお話ですね、どういう風に乗り越えてきたのかということについてリアルにお話をしていただこうと思っておりますので、現役で公務員で不動産をやっている方については必聴の内容となっております。動画配信も行いますんでね、日時が合わないという方、その日ちょっと当務なんですなんていう消防士とか警察の方なんかについてはですね、動画配信、ご覧くださいませ。そして、ズームのリアルタイム配信もございますので、場所がちょっと遠方だという方についてはこちらの方をご検討いただけましたら幸いです。そして、10月の25日ですね、こちら土曜日はワクワクさんとのコラボイベントやらせていただきます。これね、あの奈良の廃校で、とある体育館を貸し切りましてっていうね、その状態だけでもうすでに贅沢じゃないかって思うんですけども、はい、そこでですね、不動産談義に花を咲かせるもよし、子供たちとワイワイ楽しむもよし、そして奥様方、旦那様方で、普段ね交流されない方々と あのお話をしたりとか、楽しんでこうイベント、やっていく中で交流を深めていければ、皆さんのその不動産事業のさらに展開が深まること、受け合い、もちろん不動産やってないとか、やるつもりもさらさらないっていう方だって全然大丈夫です。はい。僕たち、バーニング一家5人もですね、参加しますので、ぜひとも皆さんで交流していきましょうが、10月25日の土曜日でございます。そして11月の8日の土曜日ですね、Mちゃんさんに登壇していただきまして、現役のサラリーマンでありながら不動産を一棟ものどんどん買い進められているっていう、しかもね、現金を減らさずに、どうやってやってるんだっていうそのからくりについて気になる方はですね、11月8日ぜひとも聞いていただけたら嬉しいです。開けておいてください。そしてね、9月の31日ですね、はい、あるんですよ、そういう日がね、ありまして、まあこれについては、大和由紀さんとのコラボをやっていますね。聞きに来てください。スタンド FM です。夜の9時半頃からやっていこうと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。ではでは、金融商品ね、皆さんどういう風なこう投資とかね、資産運用というものをされているのかなっていうところ気にもなるところなんですが、まあ僕は何度もお話をしているんですけれども、25歳の時にですね、株式投資を開始したところから始まっているんですよ。それまではもう貯金しかしたことないです。投資信託のとの字も知らないぐらいのレベルです。もちろん不動産なんてね、全く知らないですよ、っていうところなんですけども、まあ失敗しましたね。大きく半分以上の投下資金をこう失ってしまったっていうところからなんですけども、 そっからね、いろいろ僕は取り組みましたね。投資信託で、まあ長く2年以上は運用はしてました。で、給与天引きの形で、ね、ドルコスト平均法っていうこうやり方も、まあ投資をね、かじった方だったら皆さんご存知だとは思いますけれども、月々かける金額っていうね、購入する額をこう決めておいたら、ね、割安でたくさん買えるときには買えるし、で、ちょっと割高だなって市場が上がっているときなんかはもう少なくに、もう自動的に調整してくれるよということで、まあ分散投資の一種ですかね。こういうのをこうやったりもしてました。でも、うん、上がり幅って知れてるよなっていうところから、僕次に行ったのは IPO とかね、新規公開株式投資。まあ結局株なんですけども、まあこれは運の要素が大きいというか、どんなところでしょうね。ミドルリターンのローリスクっていう感じでしょうか。うん、とはいえ、そんなにターンが大きいわけでもないんですけども、ね、自己資金をこう移しながら証券口座も10個ぐらい開設しましたよ。で、いついつにこう上がりやすいね、 IPO のこう値上がりがしやすいランキングとかもね、ホームページでこうあるんですよね。 A ランクから D ランクぐらいとかで、もうここが公開されて買えればまあ確実上がるでしょみたいな、ただ当たらないっていうね、もうただただ資金移動をもうカレンダーにこう入れてお金を移して移してっていうのをね、お金を投下するんですよ。で、外れましたってなったら、まあ何日後かにこれがまあ戻ってくるので、それをじゃあ次どの銘柄にまた抽選で入れましたみたいなことをね、繰り返すっていうことやってました。まあ他にもね、まあ FX とかは僕はやらなかったです。自分の持っている掛け金以上にレバレッジを効かすっていうことは金融商品においては僕はやらなかったんですけども、生命保険のね、解約返礼金とかね、そういうのもお金戻ってきたりしますよね。まあこれにおいても投資でも別に金融資産ね、資産運用でも何でもない。あ、でも、資産運用には当たるか、保険商品のね、年利がこういくらでとかいう、その保険会社が運用するような商品とかね、ありますよね。で、まあ今ザザザッとこう自分がやってきたこととかについてお話をしましたけども、結論言いますよ。不動産投資やりたいんだ、不動産賃貸業で大家業でどんどんどんどん規模を大きくしていきたいんだっていう方が今持っている金融資産とか、資産運用している商品はそのまま続けてもいいのか、それとも解約をして全て不動産にぶち込むのか、どっちがいいのかっていうと、全部解約してぶち込んでください。不動産一択、事業が一番儲かる。はい、現金の話、思いっきり力込めて言いましたけどもね。あ、一つ添えておきますよ。それで失敗したやないかとかいうことに関しての責任は一切負いませんので、私は。ただ自分がその時に戻ったとしても同じ判断をするということですね。これでも覚悟の決まり方の問題なので、いや、もうあの、ちょっとずつちょっとずつ現実に、年利ね、本当にもう 4% 5% 増えていけばいいよっていう方に関しては、逆に言うと不動産おすすめしませんよ。それなりにリスクとか、結構知識とか経験とか積み上がっていくものも必要ですし、何よりも事業ですから、結局対人コミュニケーションなので、まあ、そこが苦手な方とかはね、売買業者さんとのやり取りの時の価格交渉のちょっとした駆け引きであったりとか、入居付けを依頼するために仲介さんにね、手土産を持って行って、ここのお客さん付けよろしくお願いいたしますっていうこうやり取りであったりとか、リフォームがこのぐらい必要になってきますから、リフォーム屋さん、ここの会社さんはこのぐらいの値段でやってくれそうなんですけども、ちょっとでもやっていただけますか、この値段で。あ、ただ期間は問いませんので、いついつまでにっていうね、そんな細かいこと言いませんよ。ちょっと空いてる間にですね、ささっとこうやっていただけたらありがたいんですっていうことをやったりとかっていうコミュニケーションなんで、この辺がね、まあ、苦手っていう方はもう事業じゃなくてもペーパー通していいんじゃないかなとも思いますが、現状ですね、例えば、長期保有で、NISA とかもね、イデコとかでもね、あのやられてる方いらっしゃると思うんですよ。月々の掛け金いくらでどんどんどんどん積み立てていこうと。福利は人類最大の発明だって言うから、そこに投下した資金を持って、これ毎年毎年ね、ちょっとずつ微増していってるよ。で、それが結構な金額にまとまってきたよって、よっしゃよっしゃ、これが何年後にはこのぐらいで、さらに何年後にはこのぐらいになっていくなっていう想像してね、ニヤニヤってこうしてる方に関しては、全解約して、全もういい、いい、一旦事業にぶち込もう。頭金は1円でも多い方がいいから。で、保険、ずっと生命保険、もう僕だって高校ぐらいの時からもう親が積み立ててくれてたやつありました。ザーってこうやり続けてね、30の年にね、やってましたから、もうその時点で15年以上とかこう積み立ててきたものがあるわーっつって、で、僕はまあこれ結局は仕事辞める時にでしたけどね、 全部解約した。積立式の生命保険から、個人年金保険から、そして学資保険ね、これもね、一人目長男が生まれた時にもね、まあ、僕は、母親が、そういう生命保険レディーっていうね、やってましたから、父親はちょっと別れてはいるんですけど、母がですね、まあ、未だに交流もあるんですよ、子供が生まれたらね、こう、会ってね、みんなでね、どっか飯食いに行っててとか、ちょっと外れましたが、まあそんなわけで、まあいろんなこの保険商品とかにも入ってたんですけども、全部解約。今僕が入ってるのはもう掛け捨ての保険だけです、生命保険、だからもう怪我とかもそういうことに関しても、もう基本的には僕はもうないです、何も。もうそれも自己資金でカバーしていこうっていうようなスタイル。まあこれについてはちょっとね、またこう掘り下げて喋る機会があってもいいのかなと思いますけど、はい。まあ、ということで、とにかく最初の段階においては自己資金をですね、まあ、投下させていくというよりも、温存するために、現金、余力があった方がいいわけなんです。なので、なるべくこれだけの今資産持ってますよ。手元の貯金はこんだけしかないけども、ただ金融商品としてこういうものを扱ってます。で、これ売却したら、これぐらい返ってきますよっていう、お話だったりとか、あとそれこそ解約返礼金っていうのをですね、ちゃんと書類上は出てくるじゃないですか。なのでこの辺をちゃんとそのエビデンスとして、これぐらい残ってますよ、で親の実家も売ればこれぐらいの金額なりますよとか、担保余力これぐらいありますよ、なんだったら家族の預金もこれぐらいありますよっていうのを、コピーしてね、通帳だけ僕はもうコピーらせてもらったこととかもありましたね、今思えば。それが当てになるかどうかは別として、これだけの一家としてはありますっていうのをこう見せていく。その上でいざ必要になったタイミングで解約して、でも事業に投下していくっていうぐらいの覚悟と、やっぱりね、事業、これはもうインカムももちろんなんですけど、売却した時に得られるキャピタルゲインっていうね、売却益を狙っていくっていうことを考えると、やっぱり圧倒的にパワーありますし、これは短期集中でもう5年いや3年で結果出すぞ、元々の投下資金を5倍ぐらい増やしていこうっていうね、それ全然ありえるので、当初300万円から始めまして、で5年後にはもう手元資金が1500万円、全然ありえます、なのでそこでガンと増やして目標値に達成してから、長い目で長期の運用っていうところに、お金をこう投下していったらいいんじゃないでしょうかっていうのが僕なりの考えなんですが、皆さんもう一度言っておきますよ、バーニングがそんな言ってたから解約したけど、事業なんて全然うまくいかへんから、結局のところ解約してしまった、そこで得られるべき利益が得られなくなってしまった、どうしてくれた、一切ごめんなさい、それは責任を負えません、僕はもう夢だったと思いますんで、そんなこと言いましたっけっていう、はい、ことが言えてしまうので、そこは自己責任で言ってください。ただこれからどんどん伸ばしていきたいという方は、そのことすらも視野に入れた上でですね、選択肢として持っておいて、ガンガン進んでいった方がいいよっていうおすすめのお話でございました。はい。いかがでしょう。まあ、実際ね、僕がやってますからね。はい。なので、まあ、経験談のお話ということで、そういうやり方もしてはるんやなーって、って思っていただけたら結構かなと思います。はい。そんなわけでね、今日ももう朝からまたね、パパッとこう走ってきて、パッとシャワー、熱いやつをね、朝から浴びるの気持ちいいんですよ。走ってきて、それで今日も一日ね、万博楽しんで参りますので、皆さんも良い月曜日をお過ごしくださいませ。本日もワクワクと楽しく元気に行きましょう。それではまた明日。